はい、皆さんおはようございます。新潟のヘラジオ一の兵信也です。今日はですね、この白黒写真のこの男性ですね、森源蔵という人なんですが、まあ、この方の話をちょっと、お話ししてみようと思います。前にですね、北越植民者のお話をしましたけれども、もっと前の段階かな、北海道開拓で開拓士、開拓で開拓使うの開拓士ですね、開拓士あるいは札幌農学校の創設のところで活躍した人として、実は長岡藩士だったこの森源蔵という人が活躍したということがこの間たまたま知りまして、でちょっとお話ししてみようということになります。そういう方なんですね。で、森源蔵さんは毛利、もともと毛利という名前で、後に森に名前、森源蔵と名前変えるんですが、毛利、毛利広之丞って言って、あの毛利というのは、広島の方の毛利ですよね。毛利と、その毛利という名前なんですけど、なんですか、長岡藩のエリートで、洋楽とか砲術とかを学んで、河合継之助と一緒にですね、戊辰戦争を、戦うと、いうことになりました。なので、なんでしょう、長岡の知的エリートの一人であるけれども、戦争に巻き込まれていくということです。で、河合継之助は、亡くなるわけですけども、この森さんという人は、生き残りまして、森さんの、家で、河合家の、河合家の、遺族の面倒を見たり、あと、河合家の再興が許されて、森さんの、森源蔵の息子を、一人を河合家をの養子にして、河合家を継がせたというような話も残っているようです。いずれにせよ長岡藩の、最後を支えた人の一人ですよね。で、この洋楽とか砲術を学んでいた時に、黒田清隆と一緒に勉強したのかな。ということもあって、新政府でも、登用されていくんですよね。柏崎で、柏崎県の役人にまずなるんだけど、後に黒田清隆に呼ばれて開拓士の、役職について、そして北海道開拓に出向いていくと、いうことになるようですね。で、北海道開拓のその開拓士になって、開拓士って東京にも役所があるんですよね、多分ね。で、東京に出て、その後北海道に行き、で、北海道で札幌農学校の、開校に、尽力すると、ということなんだそうです。で、札幌農学校では第2代の校長になると、いうことなんですが、そのまま、農学校の、先生であったかというと、辞めるんですよね。この辞めた経緯までまだちょっと私まだ調べてないんですけど、辞めて、で、その、札幌市内の、に、なんだ、な、何かな、大きな邸宅を買って、で、そこで、その農業をやったのか。養蚕をやったって言ってますね。で、その北海道、その札幌の中で養蚕やってるところは、今もその、桑園って書いて、草園って読んだったと思いますけど、草園という場所に、その彼が、その買ってた森源蔵の邸宅っていうのが残っていて、で、森源蔵の邸宅は後にっていうか、今もそうなんだと思いますが、北海道知事の、公邸かな、北海道知事が、知事公館という場所になっているんだそうです。最寄りで行くと、東西線西18丁目だそうで、で、JR だと多分草園の駅からも歩ける距離なんだと思いますね。そういうところに、住んでいたという人なんですね。で、多分そこに住んでた時はもう札幌農学校っていうか役所、もう役所、 役人とか教員とかを辞めて、まあ民間に転じたんだと思いますが、この先もね、またちょっと調べないとわかんないですけど、そこもまた売り払うのかな？そこも離れまして、で、その後、調べていくと、実はここだけじゃなくてですね、実はその後ですね、モセウシというところで、農場を開いたって言うんですね。モセウチ氏って皆さん、ね、北海道ゆかりの方じゃないと読めないと思いますけど、妹背中牛って書いて、モセウシという場所があるんですが、場所も私、モセウシは読めるんですけど、場所はあんまりちょっと把握してなくて、さっき調べたら、深川の隣の町ぐらいですね。深川っていうのは、まあ、旭川に近いところ、まあ、空知というエリアになりますが、そこにある町で、モセウシ町の、説明では、旭川まで30分、札幌で1時間ということで、まあ、現代の北海道の感覚で言うと、まあ、割と、札幌県内からも近い場所ということになりますが、まあ、当時はすごい何もないところだったんではないかなと思いますが、まあ、彼が新たに農場を開いて、で、まあ、その後、モセウシは、まあ、その開拓が進んでいくということで、なんでしょうね、森源蔵さんはモセウシ開拓の祖であるというので、そのモセウシに行くと森源蔵の、なんだろう、顕彰碑みたいなのが立っているみたいです。モセウシって私ね、久しぶりにな地名を読みましたけども、実は行ったことないですよね。でも、森源蔵さんのことをこう知って少し、興味が湧いてきたなというところですよね。まあ、ということで、北海道で活躍した森源蔵さん、後に、衆議院議員に転じて、国会議員としても活躍されたというような記述もどこかに書いてありました。まあ、ということで今日は、久しぶりですが、北海道話ですね。新潟北海道話ということで、森源蔵という人のお話をいたしました。またね、この森源蔵さん、まだちょっとちらっとかじっただけで話してますので、また少し分かってきたら、改めてお話ししたいと思います。はい、ありがとうございました。